主イエスキリストの御名を褒めたたえます。2016年9月4日主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めます。総額とともに心を静め主を待ち望みましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります礼拝の中でも、あなたが中心となって私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し賛美できますようにお導きください。礼拝の始めに尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは御臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。お願いいたします。
おはようございます。それでは賛美をもって主を心から礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。48番からです。
神に求めるなら何も心配いらないよ。願ったら叶う
子供たちよ、あなた方にあなた方一人一人に与えられた私の使命を見失わないように注意しなさいと主はされます。私はあなた方一人一人を名をもってこの割の時代に呼び出したことを召し出したことを覚えなさいと主はされます。それはあなた方のあなた方に与えられている召しと賜物を確かにしていきなさい。私はあなた方一人一人を用いていこうと主はされます。私があなた方を愛している上にあなた方も同じように私を愛し、またあなた方の愛を働かせ人々のために祈りなさいと主はされます。私は多くの者たちをあなた方を通してこの私の道へとこの救いの道へと招いていることを覚えなさいと主はされます。私の与えるその愛を受けて歩みなさい。あなた方を豊かに私は用いるからであると主はされます。
このどのように状況が変わっても、またどのようにこの問題が大きくても私の愛は変わらないと言われます。またあなた方へのこの言葉も変わらないと言われます。私はいつもあなた方に語りかけを与えており、私あなた方が私の声に耳を傾けていくならば、この教会という守りの中で、完全に導いていくと言われます。
確かにこの終わりの時代、この多くの困難が許されるこの時代において、この御体の教会というその時代を確かにしておかなければなりません。たくさん の, この災害が起こり、また多くのことから天災災害が起こってくる中で、この教会という土台を確かにしておきなさいと主はされます。強く風が吹きつけ、また雨が打ちつける中で、この神の守りをしっかりと受けていきなさい。この恵みの傘の中にとどまっていなさいと主はされます。
感謝します。それではさらに主を賛美してまいりましょう。
思い悩む一つ一つ、あなたの前に差し出して、恐れを勇気に変える、確かな希望を持って歩む。
いたします。愛する天の父様、賛美の時を感謝いたします。また予言の言葉をありがとうございます。あなたがこの場所に共におられることを感謝いたします。続きます。礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちいたします。9月の21日から持たれます長崎教会キャンプが祝福されますように、また被災地に立つ賛美隊のためにお祈りください。また今来つつあります台風のために御心の備えがお一人一人 なされますように、これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。 これらの祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。アメン。それでは伊沢木原誠牧師に導いていただいて、主の御体と血に預かる聖餐式を行います。お願いいたします。
イエスキリストの皆をおはようございます。オンラインの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと血を預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエスキリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。また洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かってあげたいと思います。またオンラインで聖餐のご用になる方はぜひ共にお預かりください。ご用のない方はですね、ぜひ次回から聖餐のご用をされて共に教会の恵みである聖餐に預かることをお勧めしたいと思います。それでは初めにお祈りいたします。天のお父様、この聖餐式の時をありがとうございます。どうぞこのパンとぶどう酒をイエス様が十字架で裂かれた体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を私のうちに与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔やみを私たち一人一人に与えてください。オンラインされている方々が用意されたそのパンとぶどう酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰をお一人一人のうちに与え、十字架のすべての恵みをいただくことができるように、今聖霊から来る悔やみを豊かに導いてください。イエス様、聖餐の時を感謝します。イエス様の名によっていたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔やみの時を持ちたいと思います。お一人一人で悔やみの時を持ちましょう。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げての後こう言って彼の与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをします。愛する天のお父様、聖餐の日の時をありがとうございます。イエス様の十字架によって私の罪が許され、義とされ、神の子供とされていることを心からありがとうございます。どうぞ9月に入りましたが、この新しい週もイエス様と共に歩み、この恵みの中であなたの用意されている勝利と祝福を豊かに見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。イエス様の十字架をありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かりました後は、神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで神様に捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのもののうちの一部を喜んであなたにお返しいたします。どうぞこれらを清め、 あなたのご入り用のために、御国のために用いてください。また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康においてもまた経済においてもあなたの恵みと祝福が豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは特別賛美の時をお持ちいたします。本日の特別賛美は、2組です。まず最初に、白馬キャンプの時の CS チームの映像をご覧になっていただいて、それから、オリベットに、特別賛美をしていただきます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
それではみなりくん、こちらへどうぞ。好評は秋元さん、お願いします。
おはようございます。オリベットです。今日はちょっと懐かしい賛美なんですけれど、願い事を、賛美させていただきます。家族の救いを、祈っていた時に与えられた、本当に暗闇の中で与えられたゴスペルです。心から賛美します。
葉にならない願いを見舞いに注ぐ、この歌がこの願い
素晴らしい特別賛美をありがとうございました。それでは、聖書朗読に移りたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書4章の46節から54節、新約聖書ヨハネの福音書4章の46節から54節です。第3版をお持ちの方は、新約聖書の181ページです。新約聖書ヨハネの福音書4章の46節から54節お読みいたします。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さてカペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところに行き、 下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。その人はイエスから言われた言葉を信じて人に着いた。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日第七時に熱が引きましたと言った。それで父親はイエスがあなたの子供は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに入られてから、またこのことを第二の印として行われたのである。本日はこの聖書箇所から、じゃあキャラマゴト牧師に賛美の後、メッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。御礼の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日は今開いていただきましたヨハネの4章の最後ですね、第二の印と言われているんですが、そこから学んでいきたいと思います。王室の役人の息子が、癒されたお話ですけれども、その前に今日は9月の第1週ですので会計報告が出ていると思いますけれども、8月分の収入103万3035円ですね。ちょっと今回は信仰を持って多めに受注をしたいと思います。12万円ちょっと多めにですけども献金をしたいと思います。イスラエルの働きのため聖女から流れてミッションの事務局、石の石個人の事務局、ファミリーホーム、それからザンビア、ブラジルのザンビアの個人の働きのため、御声新聞の長崎支局、雲の間の夜道の長崎支局、長崎祈祷院、山里ゴスペルクラブ、島原教会、大村教会、フィリピンの働き、アフリカの働き、中国の働き、地方キリスト教会、タラミ集会、それから、厚木聖書キリスト教会、殉教者記念研修会館、それから九州ゴスペルキャンプに向かってですね、献金をしたいと思います。お祈りいたします。心を合わせていただきたいと思います。天のお父様、今月もあなたが私の教会に下げる恵みを与えてくださったようと思います。下げます。一つ一つの宣教団体、また教会、そういう立てられた私のために、あなたがこのお金を文字通り30倍、60倍、100倍にして、たくさんの収穫を見るために、豊かに祝福して用いてください。また、捧げてくださった南西教会の一人一人を、境内の面でも豊かに祝福し、今の2倍、5倍、10倍と増し加えてくださって、さらに与えることのできる恵みを増し加えてくださり、ますます豊かに与えることができるように、導いてくださることをお願いいたします。今月も豊かに祝福してくださって、献金できたことを感謝します。これを祝福して用いてくださることを、命を生み出してくださることを感謝します。イエスのお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。感謝します。それとですね、今日は賛美をする前に一つ映像を見てもらいたいと思っています。それは、祈りの力の映画が昨日から始まっています。英語ではワールームって言うんですけれども、昨日まで、一昨日までですね、天国からの奇跡というのがやってましたけれども、その予告編は見てもらったと思うんですけど、祈りの力の予告編は朝見てないと思うので、昨日から始まっていまして、ぜひクリスチャンの方に、ね、見てほしいと思っている映画です。切符がない方はおっしゃってください。あるかもしれませんし、ぜひ言ってほしいと思います。でぜひ見に行ってほしいなと思ってますので、ちょっと見ていただきたいと思います。はい。
Hey, you know what? I thought your jump rope routine was really good.
I just got a notification that you moved money from our savings into your checking account.
Can we talk about this later?
You must be the real estate agent. Well, it's so good to meet you. Let me show you the house.
This is my favorite place in this house. I call it my war room.
You wrote prayers for each area of your life.
Prayer strategy?
I sure could use some of that.
Tony, you should go see your practice tomorrow.
I'm out of town this week.
When were you going to tell me? I just did.
Tony,
how's my favorite ref?
I'm real good. How you doing?
I wish I lived at your house. Whenever my parents were together, they just fight.
Dude, I can't get a pass from you. It'd be easier to baptize a cat.
I just need you to blow off a little steam, okay?
There's one thing we do well. It's fight.
You do not want World War III to break out in your home.
No, no, I don't.
Just because you argue a lot doesn't mean that you fight well. You got to plead with God so that he can do what only he can do. Then you got to get out of the way and let him do it. You need to do your fighting in prayer.
Keep fighting the good fight. Keep letting your light shine.
I've never seen anybody do what you did.
It's time for you to take off the gloves and fight for your life. Lord, we need an army of believers. Lord, call us to battle. Raise them up, Lord, raise them up.
はい、ありがとうございました。見た人はいると思うんですけど、天国からの奇跡はですね、見た人は分かると思うんですけど、すごく感動があるんですね。単に映画がいいってんじゃなくて、あれはおそらく相当祈られた映画と思います。今までもキリスト教関係の映画はあったんですけども、教会が作った映画はおそらく初めて、天国からの、前の天国が本当にあるもそうですけども、教会が作った映画が最近出てきてて、違うことは祈りがバックにある、教会がバックにあるので、霊的な力があるんですね。でこれはアメリカでキリスト教会じゃなくて、全米の一般のアメリカのハリウッドでナンバーワンになった、何週間かな、3週間か4週間かナンバーワンだった映画です。ちょっと日本ではね、クリスチャン向けのような感じがしますけれども、ぜひね、クリスチャンの人は見てほしいというふうに思います。今週1週間やっておりますので、長崎セントラルでやってますので、ぜひ見てほしいなと思いますので、金曜日のまでですね、行ける方は行ってほしいなと思います。はい、なんか教会から離れているクリスチャンとかね、あるいはもうがっかりしてしまっているクリスチャンとかね、なんかこう諦めてしまったクリスチャンとか、そういう方がいたら誘ってあげてください。きっとね、すごくいい、神様にもう一度祈る勇気が出るいいチャンスになると思いますからですね。はい、それでは、賛美をして、それから今日先ほどお見せしましたところから、御言葉を語りたいと思います。それでは賛美の時をお持ちしましょう。 ありがとうございます。お立ちになる方はどうぞお立ちください。よろしくお願いします。
主よ深い力、私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。しあなたが許してくださるからこそ、あなたは一人恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望み、私は主の御言葉を待ちます。私の魂 は夜回りや夜明けを待つのにまさに泣く鳥夜回りが夜明けを待つのにまさって主を待ちますイスラエルよ主を待て主には恵みがあり豊かなあがないがある主はすべての国からイスラエル
これ
わけないか。これは希望の歌。光は闇にすでに失った。それは誰だの希望の歌。
それでは15番の S 様、あなたにお賛美して礼拝に入ります。私に大胆に求めなさい。確かに御心が答えられていきます。しかし御心はあなたが思うよりも大きく深い。もっと大胆に私のところに飛び込んできて、あなたの願いを私に注ぎ出しなさい。私はそれを待っていると称されます。そんな力もないというならば、私はあなたのところに近づいて私の言葉を与えよう。聞きなさい。私の言葉はあなたを生き返らせ、私の言葉はあなたのうちに再び希望と信仰を与えていくであろうと称せます。愛する子よ、長い忍耐の時がありました。また長い失望の時がありました。しかし この希望は失望に終わることは決してありません。再びあなたのうちに信仰と希望を与えよう。そしてそれは決して失望に終わらない。私の言葉は虚しく地に落ちることは決してない。そのことをあなたはこれからはっきり知るだろうと言われます。喜びなさい、喜び踊りなさい。私はあなたに勝利を与え、私の栄光を見せていくと主は仰されます。あなたが不十分であることを私は知っている。あなたが足りないことも私は知っている。しかしその足りないあなたを私は満たし、不十分なあなたを覆っていこう。私の恵みがあなたを覆い、あなたを満たすとき、あなたは神の愛の大きさに驚き、全能の神の力に圧倒されるだろう。私の栄光をあなたの人生の中に、御子なる教会と共に表していこう。教会と共に進みなさい。驚くべき神の栄光が御子なる教会と共にこれから現れてくると主は仰せます。この熊本のキャンプが一つのポイントになります。その後この念頭に与えたこの教会の言葉、それは人にはできないが神にはどんなことでもできる、この言葉の成就が具体的に始まってくると主は仰せられます。最後に御壇に座る方にほふられた子羊を賛美します。感謝いたします。素晴らしい特別賛美の一つ一つを感謝いたします。また映画の保険をありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインして共に礼拝されている方々をありがとうございます。ダウンロードされて礼拝されているお一人お一人を感謝いたします。あなたが神の使命の浅い教会で牧会しかさっている40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、豊かに触れ、御言葉の力を、御言葉の命を、御言葉の愛を豊かに解き放ってください。語るものを十字架の塩で清め、十字架の陰に隠し、精霊で満たして愛を持って真理を語れますように、上からの知恵と突き取れは例えを持って精霊が導いてください。語るものも聞くものも減り下ります。主を語りください。神の言葉によって信仰を養い、あなたが用意されている勝利と祝福を今見させてくださり、この地豊かに見させてください。信じます。 感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。一緒に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に会えた死に期待しながら御言葉に来たいと思います。あ、すいませんね、ありがとうございます。感謝します、おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、先ほども言いましたけれども、映画が今していますのでね、この機会にいろんな友人を誘ってぜひ行っていただければというふうに思います。それとともにですね、この映画がこの週に長崎の地で放映されているって、上映されているってことは、そのこと自体が神のメッセージではないかなと思うんですね。日本語では祈りの力って訳されてますけど、ワールームって言って戦いの部屋って意味なんですけど、そこで祈るから祈りの力ってなってるんですけども、クリスチャンが戦うのはですね、肉で戦うわけじゃないんですね。祈りを通して戦うんですね。でこれは見えない世界において、祈りというのは気休めでもなければ、慰めでも自己満足でもありません。見えない現実で見える現実を変えていきます。それが祈りの力ですね。で神様はなんかそのことを、この時にすごく今語っておられるような気がいたします。で一人一人いろんな状況があると思うんですけども、自分のこと、自分の愛する人のこと、場合によっては敵対する人のこと、神様がその祈りによって戦いなさいよってきっとね語られてるんだと思うんですね。で一人だとね、戦い続けることは困難なことってあります。落ち込まないでください。それは誰でもそうなんですね。だから教会と共に戦う。でも一人でなければ祈れないこともあるんで、教会と共に祈りつつ、一人で祈ることは一人で祈りながらね戦っていく。車の両輪なんですね。個人の祈りと教会の祈りっていうのはね、ぜひそのことをね覚えておいてほしいなと思います。それで、今日の聖書の箇所に入っていきたいと思いますけれども、昨日ですね、とても嬉しいことがありまして、飯塚に行ったんですけれども、ちょっと朝から行った時ですね、電車乗ったらね、もちろん聖書見ながら行ったんですけど、疲れててですね、なんかもう、気がついたらですね、博多に着いてて車掌さんに起こされました。ただ幸い、予定より電車が早かったので、全然時間が間に合ったんでよかったんですけども、トイレに入って、で、1台遅れてもいいやと思ってゆっくり行ったら、ちょうど快速電車が次飯塚行く電車が出るところでちょうど乗れたんですね。よかったなと思って、座ることもできてよかったなと思ってたら、今度はちゃんと起きてようと思ったんですけど、飯塚の一つ前ぐらいでね、次だなと思って気がついたら、飯塚で扉が閉まりそうになってて慌てて見たんですね。これで何て言いましょうか、いつもね祈りながら聖書見ながら準備していくんですけど、なんか相当疲れたみたいで、まずいなと思ってね、その時思ったんですね。こういう状況で奉仕していいのかなと思って、なんか神様、もしもうちょっと奉仕の方向を変えた方がいいなら、はっきり示してください、本当に導きならば、それもまたはっきり示してくださいって祈ったらですね、ちょっと食事してる時にヨハネ牧師がですね、ある方が今日来るかもしれないけど、まず来ないでしょうって、でもその人がもし来たら奇跡ですねなんて話をしたんですね。それ聞きながらですね、きっと神様を送ろうとしてるけど、ちょっと自分がね、だからがこういうアタックがあったんだなと思ってね、祈れなかったなと思って思ったんですね。ちゃんと祈ってたら来るなのに来れなくなったかもしれないなと思って、申し訳なかったなとか思ってたら、来たんですよね。その方、教会の方のご主人で、生まれて初めて教会に来た方なんです。で奥さんが行くのはいいけど、自分はもう全く行かない、興味も関心もなかったんですけど、来たんですよね。それからあとはちょっとここしばらく教会に来てなかった黒人が、やっぱり夫と共に来られて、もう一人はいつも背があっても礼があってもさっと帰った人がいたんですけど、その人は昨日は最後まで残って、一番最後にミニストに来られて、ちょっと心の内をいろいろ話されてお祈りすることができまして、なんか神様が私個人的にはそういう励ましてくださったことと、主の時が来てるんだなと思ったんですね。新しい人も久しぶりの人も傷んでた人もみんなこう導かれてきて、なんか神様が何かしてるなと思ったんですね。こう自分の方は不十分だったけど、主の方はやってるなってことを感じたんですね。で神の時だと思うんです。で、ある方々は確かに主の時はね来てるし、時代的に何か動いてると、でも自分自身を見たら何か間に合ってないのとか不十分だなって思う人はきっといると思うんですね、私みたいに。でも神様の方はそれで十分だから、私にもっと期待しなさいって言ってると思うんですね。いつも言いますように、私たちが90できれば10を追ってくれますけど、10しかできなければ90を追ってくださるんです。もっと極端に言いましょうかね、0コンマ5しかできなくても99.5を追ってくださる方なんですよね、と信じているからなんですね。 と信じているからです。ここね、そのことをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。で、聖書に入っていきたいと思いますけれども、ヨハネの4章の、今日は後半の、46節から見ていきたいというふうに思います。ここは王室の役人が自分の息子がですね、死にかけた病気になっていて、それで、そのためにイエス様のところにやってきた、まあ、そして、まあ、癒される話なんですけれども、とここでは王室の役人が息子の代わりに来ていますけれども、聖書を見ているとイエス様はいろんな形でいろんな人たちに触れて、まあ、この場合は癒しですけど、癒しを行ったり、その願いに応えていらっしゃいます。神様は、ね、非常に広く大きい方なんですね。だからこうじゃなきゃいけないということにとらわれないようにね、神様は本当にいろんな形で癒しや奇跡なさって、その時の鍵はどういう心であるかということが大事なんですね。そのことを、ね、ぜひ覚えてください。で、今日はこの箇所を、ね、見ていきたいと思います。46節から、見ていきますね。46、47、イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。ガリラヤのカナに行かれたって、ここはそこではかつて水をぶどう酒にされたところである。結婚式があったところですね。ガリラヤのカナってイエス様が結婚式に招かれて、ぶどう酒がなくなった時に水をぶどう酒に変えられたところで奇跡を行ったところですね。そのカナに行かれたわけです。さて、カペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからであると。カペナウムっていうのはカペナフームって言って慰めの村って意味なんですけど、イエス様がガリラヤで宣教した時の拠点です。拠点の村で、ここは、このイエス様が来られた、ところとカナと、この、カペナウムは、まあ、10里ぐらいって語られています。まあ、1里を 4キロとしては40キロ、まあ、ある中華書は30キロちょっとと書いてありますから、ちょっと幅があるんでしょうけど、まあ、40キロから30キロと思ってはちょっと幅が大きいですけどね、思ってください。ということは、今のある車であっという間ですけど、当時は歩きますから約1日かけて行く場所なんです。つまり1日かけてまでこの王室の役人はイエス様のところに息子を治してくださいって来たってことが分かりますね。1日かけてやってきたってことなんですね。で、王室の役人ということはどういうことかと言いますと、王室の役人ですからかなり立場があった。で、おそらくお金もあっただろうと思うんですね。で、当然自分の息子だから、死にかけてるから何とか倒したい、助けたいと思ってますから、いろんなことをしたと思うんですね。名医を呼んだり、4人組バンドって言ってくれって言うから4人組バンドと言いますけれども、4人組バンドの人たちがですね、4人組バンドっていうのは某ロックグループって今まで言ってた人のことね。4人組バンドの人たちがね、そう言ってくれって言うからですね、4人組バンドの人たちがですね、招いてくれた時ですね、カンボジアの子供たちを、わざわざ板前さんを呼んでですね、自分の家で握りを握ってくれたわけですよ ね、わざわざ呼んでね。だからなんか聞いたらですね、彼らは地方にコンサートに行ったら必ずそのスタッフたち、特に PA とかああいうスタッフたちにはその地方の特産をその本当にその専門家の人を呼んで食べてもらうんですって。その代わりものすごい要求が強いんですって。PA とかに関してもものすごいかなり高度なことを要求して、でよく、まあ、喧嘩になるわけじゃないんですけど、こうね、あまりそういうこと言ってました。でコンサートの前も直前まで、ね、チェックして毎日でこうちょっとでもこうなんか変わることとかやってるようですね。だからなんか、まあ、そういう話をしてましたけども、ね、まあ、彼らは自分のコンサートのためなんですけど、きっとこの人の役人はね、自分の息子のためにはね、自分の持てるお金をありったけのお金をかけて息子が治るためだったら、生きるためだったら何とかしようとしたと思うんです。自分の持ってる人脈を使ってね、何とかして助けようとしたと思うんですね。で、自分の立場を用いてね、こう呼べるお医者さんだったらね、みんな呼んだと思う。でも自分の持っているもの、お金も立場も名声も人脈も何をもってしてもこの病気には勝てない、治せない。つまり自分の持っているものをどんなにやってもどうにもならなくなったんですね。で、その時にこの人はイエス様のことを聞いたんですよ。外来の金で水をぶどう酒に変えたって聞いた。しかもあちこちで病気の人を癒して死にさえ蘇らしている、この人が来たってことを聞いて、きっとこの人が治してくれると思ってじゃあ行こうと思ったんですよね。で、おそらくそうも思うと同時にこう、ね、もう召使いたちに準備を命じて、もう気がついたらもう向かり始めたんじゃないかと思いますね。で、つまりなぜこの人イエス様のところに来たかというと、自分の力ではどうすることもできない問題にぶつかったからです。 で人はね自分のもんじゃでは解決できない、自分の努力や経験や能力や持っているものをどんなにやっても解決できない問題にぶつかることが人生にあるんですけど、自分のことでも、ではこの場合は愛する人のことね、この推しの国は自分じゃなくて息子のことですから、何とかしてあげたい、どうにかしてあげたいと思うけども、まあ、どうにもできない。これはねものすごい恵みなんです。どうしてか、その時人はイエス様のところにやってくるんですよね。本当にそういうことにぶつかった時に、昨日ですね、さっき言いましたけど、生まれて初めて、その教会の方のご親が教会に来たって言いましたけど、どうして来たかというとね、まあ、プライベートなことなので内容は話せませんが、彼が、ね、自分ではもうどうすることもできない問題、奥さんも何とかしてあげたいけどどうすることもできない問題に直面したので、まあ、教会はね奥さんが行くのはいいけど自分は行くのはね全く興味はないし嫌だった人なんです。でどんなに誘っても断った人なんですけども、本当にもうどうすることもなくなできないので、奥さんが言うので最初はそれでも嫌だったんですけど、本当にどうすることもできないからもう神様と行くしかないってことで奥さんに言われて来られたんですよね。それでね来てね、最初はねこんな感じで説教聞いたんです。こんな感じでね、こんな感じですね。で皆さん、いやね、皆さんこうやって聞いてますからね、こんな感じで聞いてね、それからこうね、なんとなくこんな感じになってね、でこんな感じになってね、それで最後はね真剣に聞かれまして、ミニストの時の最後は泣いておられました。で神様触れておられましたよね。でものすごく乾いてるっていうか、もうなんとか助けてほしいっていう願いがよく分かりました。で自分ではどうすることもできない、あるいは誰かのために何とかしたいけど何とかしたいけど何ともできないってなった時に、人はイエス様のところに来るんです。でもし皆さんが自分のことでもいいし、自分の大切な人、家族でもいいし友人でもいい、誰かのために何とかしてあげたいんだけど何ともできないなって思うことがあったらね、喜んでください。なぜかって、本当にあなたが神様を体験するチャンスです。イエス・キリストを聖書に書いてある通りに今でも働くことを、あなたが頭ではなくて本当に生きているキリストをあなたが知る絶好の機会です。でクリスチャンにとってはマイナスだとか最悪だとか、もうどうすることもできないっていうことは、これはものすごく大きな恵みなんですよね。でこの時ね、この王室の役人はもしこういうことがなかったらまずイエス様と来てないと思う。でもどうすることもできなかったからその時来たんですね。でこれは一つ目ね、イエスのところに来たって書いてあるでしょ、生きって、これが一つ目なんですね。でさっき言いました天国からの奇跡の映画をね、見た方もいると思うんですけど、見てない方もいらっしゃると思いますけど、これはね娘さんがね病気になるんですね。確か腸のなんか病気だと思うんですけども、で消化できなくなってね、もうこのまま行ったら死んじゃうって状況だったんですね。でお母さんがもう何とかしてあげたくて、もう一生懸命自分のできる限りのことをしたんですね。もう家がもう赤字になっても子供のために何とかしようとして、お父さんももう精一杯やったんだけども、医学ではもう治せないっていう状況だったんですね。で、まあ、お家に入院したんですけど、お家に戻ってきて、そして、まあ、お姉ちゃんと一緒に遊んでて木に登ったんですね。で木から落ちた時に、外に落ちたらいいけど、まあ、向こう大きな木があって樹齢100年の木があって、中が、ね、ちょっと空洞みたいになってて、その中に落ちちゃったんで、ね、これで助け出せなくて、なんかこう、ね、消防車とかいっぱい来て助けるんですけども、その時にもう本当に体が病気で死ぬかもしれない子が10メートル下に木から落ちたわけですね。だからもう間違いなく危ない。でもお母さんそうなって、それまでお母さんもともとクリスチャンだったんですけども、途中でねその病気になった時にね、なかなか治らないでしょ、祈っても治らない。それでも教会行ってたんだけど、教会でねある人たちがですね、お母さんたちにね、お母さんに言うんですよね、あなたが罪を犯したんじゃなくて、先週の説教かな、忘れた、先週だったかな、ね、なんか あなたがね罪を犯したんじゃないの、何かあるんじゃないのって、先週だったでしょ、あなたが罪を犯したのか、親が悪いのか、子供が悪いのかってね、まさにそれをね言うわけですよ。それでねお母さん傷ついちゃって、もう教会行きたくないってなって、教会行かなくなったんで、どんなに祈っても答えられないからね、もう祈ることもできないって言ったんで、祈ることもできないってね、そういう状況だったんで、でもう祈ることもできない、でも精一杯子供のためにすぐ何ともならない時に、もう子供が落ちた時、もう本当にもう苦しくて、思わずもう神様って言って、その落ちた木に向かって行って手を当てて、お母さんが思わずもひだまずいて祈るんですね。これね思わずもなんですよね。追い詰められて追い詰められた時、思わずも手をついて、そしたらね アメリカの映画ってかっこいいですね。さりげなくお父さんがそばに来てパッとお母さんの手に置いて祈る。そしたらお姉ちゃんと妹がその後に来て祈る。そしたら今度牧師さんがね、後ろからやってきて祈る。で教会の人も来て祈るって、そういう形なんですね。でもあの時なぜお母さんがもう教会行かなくなり祈れないって言ったお母さん祈ったのかと、絶対絶命に追い詰められたんですよね。もう本当にもうそれがなかったんですよね。でこの時王室の役人は立場もある、お金もある、おそらく人脈もある。でもそんなものは愛する息子のために何の役にも立たなかった。もう自分の持っているものをどんなにしても、どんなに息子を愛していて思っていても役に立たなかった。その時にキリストのもとにやってきたんです。だからね、自分の持っている力でどうすることもできなくなった時、実は人はすごいチャンスなんですね。でここでね、もちろん自分のことじゃないんですよ。で最近大礼拝ではいつも導かれるんですけどね、だからね、皆さんの誰か愛する人や傷んでる人は必ずあなたのそばにいるはずなんです。家族かもしれない、友人かもしれない。であなたが少し目を向けたらいくらでもいるはずなんですね。でキリストはそのために、この人はそのために、ね、息子のために来たんで、今日皆さん礼拝来てますけど、誰かのためにね叫んでほしいんですね。面白いところがね、イエス様だったらね、息子を治してくださいってね、こう願ったって書いてあるから、癒してくださいって願ったって書いてあるから、しかも死にかかってるわけですよ。死にかかってる息子を助けてくださいって言って、イエス様だったらね、分かった、すぐ行ってあげるって言うと思うのに、二つ目のポイント、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。これ読み方によったら、聞き方によったら、すごい冷たい突き放した言葉なんです、読み方によったらね。で今日はここが一つちょっとねポイントなんです。私もよくね、今までいろんな話をしてきましたけど、本当のところどういうことなのかなと思って昨日祈ったんですけど、今日は2つ示されました。2つね。1つはこれは、あなた方は知る人不思議を見ない限り決して信じないっていうのは、何か技を見たら、奇跡を見たら、奇跡があったら信じるのかって。間違いなさい、神は奇跡をなさいます。神は愛の方だから必ず癒してくださいます。でも癒されるから信じるのか、奇跡があるから信じるのか、それを見たら信じるのかっていうことなんですよね。そういう意味で私自身を信じてほしいってことなんです。分かりやすく言えば、例えばあなたは大丈夫っていう山田とゴスペルクラブの得意な歌があります。これは実は後藤ゴスペルクラブも真似して得意です。でそのこの歌があるんですけど、あの歌はですね、あなたは大丈夫だよって歌なんですけれども、あるお母さんが、子供さんが、息子さんが不登校だって、しかもかなり長かった、本当にかなり長かったんですね。かなり長い間不登校だったんで、その間お母さんは何とかして息子さんを学校行かせようと思って、怒ったりなだめたりすかしたり、まあ、いろんなことをして行かせようと思ったの。もう行かない。で最後に伝えた答えは、息子さんが生きてくれていたらいいって、学校に行っても行かなくてもいい、ここに生きていてくれたらいい、もう存在してくれていたらいいって、その存在そのものを受け取ったんですね。学校に行ったらいいんじゃなくて、いい点取ってきたらいいんじゃなくて、金メダル取ったらいいんじゃなくて、この子がいてくれたらいい、この存在そのものがもういてくれたらいいってお母さんが受け取った時に、あの歌ができたんです。で面白いんですよ、何でもいかなかった息子さんが、お母さんが本当にそう思って、あの歌ができて、あの歌を賛美するようになって、そういう心に変わった時に学校に来始めたんですね。で今は社会復帰してます、完全に。でこういうことなんですね。何かをしたからじゃなくて、そのままで受け取れるかどうかなんですよね。で私ここねした時、実はねすぐね浮かんできた人は、ね、誰だと思います。ここ佐世保の山田牧師、何度か説教しましたけど、山田牧師はですね、もともと不動産会社のねお仕事されてたんです。営業マンでね、もう会社のために人生を捧げてた、日本の企業戦士でした。本当に、ね、お客さんに逃さないといけないから、営業はもう本当にそのために生きてたんですね。誠実に仕事をする方だから。そしたらですね、彼は自信があった。どんなリストラになっても彼の持ってる免許で会社をやってるから、彼は首切られないと思ってた。ただ会社ってのは利益追求なんですね。で彼はキャリアもあった、家族もいたから、給料はキャリアがあるから高いし、家族がいるから家族手当があるから高いでしょ。会社はどうなったかというとですね、本当に会社が厳しくなった時、会社は彼の首を切って若い免許取り立てを雇えば、独身で家族手当は入れないし、キャリアがないからまだ逆に給料安くて済むでしょ。で 首切られたんですよね。だからびっくりしました。絶対切られないと思ってたから。これね、と思って、こっからが彼の優しいところですね。普通ならね、あの奥さんにね当たってしまうからね、奥さんに甘えたりすることがあると思うんですけど、彼は奥さんに言ったら奥さんが心配するんじゃないかって、これからどうするのと思ってね、あのね、心配するんじゃないかと思ってね、奥さんに言えなくてね、1週間悶々と悩むんです。それで1週間悩んだ結果、1週間目に直接言えなくて電話かけるんです。でね、暗く言ったらいけないと思って、わざとね、あのさらっとね、リストラになったとか言って言うんですってね。それで奥さんがどういうかなと思って聞いたら、奥さんが言ったのは、一番最初に言ったのはね、ハレルヤーって言ったんですよね。その瞬間、山田牧師は奥さん気が狂ったかと思ったそうですね。最初ね、大丈夫かと思ったんですって。次の言葉なんですよ。何度か説教してるか覚えてます？次の言葉、ね、神様はあなたを、夫、あなたを会社から私のところに返してくれた、これで一緒に教会に行けるって言ったんです。そらそう言われれば教会行きますよ。これからどうするのとかね、どうやって生きていくのとかね、なんで首切られたのとかね。奥さんはご主人が稼いでくるお金が必要だったんじゃない、もちろん必要ですよ。お金はもちろん必要ですよ、いりますよ。でもお金を稼いでこなくなったら、ウドの大木、粗大ゴミなんて言わなかったんです。クビになったっていい、あなたを神様私に返してくれた、これで日曜日、ね、一緒に仕事じゃなくて一緒に教会に行けるって言われたんですよね。それとご主人はね、こういうふうにはそれ奥さんに言わせる教会行ってみようと思って来られたんで、気がついたら牧師になっておりました。でね、もうこの話しませんけど、その首切った会社からあとは壊れて帰っていきます。ぜひ戻ってきてほしいって言われてね、神は逆転する方ですね。で皆さんね、何で言ったらね、イエス様はいいですか、喜んで奇跡をなさいます。この方に不可能なんてありません。だけど何かをしてくれるから信じるんじゃなくて、キリストご自身を信じてほしいわけですね。もちろんその結果としてイエス様はほっとかない、癒されに決まってる、すみません決まってるんだけど、何かをするから信じるんじゃなくて、本当にキリストご自身を信じてほしいってね。それが一つ、これすごく大事なことなんです。何かがあるから信じなくて、イエス様という人格そのものと信頼し愛するってことをね、関わりを持ってほしい。でもう一つはね、見たから信じたのですかって書いてありますね。何かを見たから。で、あのトマスはあのね、あのトマスって言ったらすぐあの疑った人になってしまいますけど、あのヨハネの20章だったかな、ところでトマスが、ああ20章かな、イエス様に、ね、あのこうイエス様に会ってね、信じるわけです。そしたら言います、イエス様がね、あなたは見たから信じるのか、見ずに信じるものは幸いであるって言うんですよね。あれ文語でかっこいいんですよね。あの 見ずに信じるものは幸いであるが前の役だ、今はね、見ないで信じるものは幸いですって言うんですね。で皆さんね、見て信じるんじゃなくて、見ないで信じるってことは、何かが起こってから信じるんじゃなくて、何かまだ見てないのに信じるってことは、その人自身を信じることです。わかります？例えば私が誰かに、じゃあ、あの、分かった、あの今度ここのね、あのこれしてあげるからって時にね、まだしてないのにありがとうよかったって喜ぶってことは、もうしてもらったと思って信じてるから喜ぶことでしょ。そうですよね。で、主が求めてるのはそこなんですね。見ないで、見ないで、そのイエス・キリストご自身を信じてほしいって。何かの技があるから信じるんじゃなくて、キリストご自身を信じてほしいって。当然キリストはなさいます、なさるに決まってます。愛の方でほっとけないから。でもそこなんですね。それをここで言われたと思うんですね。で、あの、そしたらね、そう言われたら、あの普通ならこれ、ね、今説明しましたけど、これと一見すると冷たく聞こえるから、ある方はそう言われたら、と思って引いてしまう人が多いと思うんですけど、この後この人はどう言ったか、49節、そのお人の役人はイエスに言った、主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。一見冷たく聞こえたと思うんですけど、引かない、ますます主に近づくんですね。これあのどっかで、ね、映画作って面白いと思うんですけどね、直してくださいって言ったらね、いや、聖書を見ない限り死んじゃうのかって言われたらね、パッとこう引かないでね、もっと近づいてイエス様のところにね、そういう方に何とか直してくださいってね、できて直してくださいって言ったと思うんですよ。これ、でここが大事なところなんです。 2つ言いますね。この人は、この王室の役人は息子を本当に愛してたんです。どうしても息子に治ってほしかったんです。生きてほしかったんです。だから冷たく一見聞こえる声でもそんなことを引き下がらない。でも治してくださいって。ね、さっきイエス様は心を見るって言いましたけど、そんな簡単に知りとかないでください。本当にね、その誰かが傷んでる時、ほっとけなくなった時、そこをなんとお願いしますってこうね、ここはですね。もう一つはね、なんでイエス様に言ったか。イエス・キリストだったら治せるって信じたからですよ。イエス・キリストだったらきっと治してくださる、癒してくださる、生かしてくださるって信じたから、期待してたからなんです。でこれはね、一つに嘘、愛によって働く信仰なんです。本当に息子のことを愛していて、なんとかして治してほしい、そしてキリストだったらそうしてくださるっていう、キリストに対する信仰なんですね。でこのこういうのはね、神はほっとけないんです、イエス様は。でこの時ね、で第一礼拝で説教した時に思い出したんですけどね、昔ね、今伊勢原の牧師、今入院されてますけど、小渕牧師ね、お父さんの方ね、小渕牧師ね、陽子ちゃんも立派な大人やって、今学校の先生までなってね、この前白馬に出ましたけど、あの子がまだ小さかった頃、小学校行ってなかった頃かな、小学校行ったか行ってなかった頃ね、まだ小さかった頃、小渕さんのお家が長代にあったんですね。長代、長代だっけ、違う、長代だっけ、いや違う、あそこなんだっけ、出てこない地名が、あ、矢上、そう、ありがとうございます、矢上、間違えたけど矢上にあったんですね。それでお家でよくね、家庭集会したんですね、バーベキューしたいろいろやったの。そしたらですね、すごくね、楽しくて盛り上がるとね、小渕が突然言い出すんですよね。突然ね、まだ小さな横ちゃんに向かってね、ね、横ちゃんがまだ小さいのにね、横ちゃんに向かってね、目に入れ、目に入れってこういう感じ、こういう感じ、目に入れ、横目に入れ、横目に入れってこう言うんですよね。それで最初何のことかさっぱりわからなかったの。何だろうと思ったらね、目に入れても痛くないって言いたいんですよ。これ皆さんね、私強烈に覚えてるの、強烈に。一人娘は怖いですね。結婚する時大変だと思うけど、ね、お前さんね、目に入れても痛くないってことなんですよね。でこの息子さんはこの王室の役人にとってどうしても海外のね、息子だったんです。うち8人いますけど、8人いたらどうでもいいかって、1人ぐらい絶対にそういうことはありません。絶対にありません。一人一人がかけがえのない存在なんです。わかりますか。でお前ね、どうしても直してほしかったんですよ。だから引き下がらなかった。そしてイエス様だったら直せるって信じてたから、イエス様お願いですって来たんですね。でその願いに対して今度イエス様はね、今度は見事です、次言うんですね。イエス様言われます。50節帰っていきなさい、一緒に行くと言わないで帰っていきなさい、あなたの息子は治っています、短いけど明確に帰ってごらんって、治ってる、あなたの息子は治ってる、あなたがその治してほしいと言っているその子は治ってるって言ったんですね。面白い、言って治してあげようとは言わなかった。そう言ってる箇所他にはあるんですよ。この箇所で言わなかった。さっきあなた方は知る人を知りない限り信じないと言って、私自身を信じてほしいって、何かをするからとかそうじゃなくて、 見たからじゃなくて、私自身をもっと信頼して信じてほしいって言ったの。で今度帰って行ってごらんって、治ってるからって言った時、もうすごいね。この後その人はイエスが言われた言葉を信じて帰ったって書いてある。皆さん今みたいにね、 LINE でピッてやってね、治ったって聞けないんです。スカイプでパッてね、映像見てね、あとは息子どうだとか見れないんです。今と違ってそこで聞いたからといってすぐに確認できないし、チェックなんかできないんです。治ってるかどうかわからないんです。一緒に来てくれなかったらどうなるかわからないんです。でも今度この人はさっきの言葉を聞いて、この人は治ったって、イエス様がそうおっしゃるなら治った、イエス様がそうおっしゃるんだから大丈夫だって信じたってことは、イエス様の言葉を信じたんですよね。言葉を信じたってことは、イエス様を信じてるから言葉を信じたんです。そうですよね。以前話したことがあると思うんですけども、アメリカのね、もう今天国に来ましたけど、チャック・スミスというね、新井先生が好きだった牧師なんですけども、チャック・スミスという牧師はね、アメリカでね、全米で最もたくさん教会を生み出したけども、スキャンダルのなかった教会ということで一般新聞が報道したことがあるんです。そのチャック・スミスというね、ロサンゼルスの、教会なんでね、そこの教会の牧師さんがね、若かった頃、 まだ本当に若くて新米牧師だった頃ね、あるところで牧会してたの、ね、でアルバイトしながら牧会してたんですね。あ、違う、アルバイト、そうしながら牧会してたの。ところがちょっと家族に福岡なんかあって親戚なんかにそこに行って、そのちょっと離れたところに行ってお手伝いして戻ってきたら、その間に請求書がいっぱい来ちゃったの、ね、それで慌ててまた仕事をしようと思ったら、その頃のその州の法律では負債があったらバイトできない、いや負債があるからバイトしたいって言った、いや負債があったらバイトはできない、正職ならいいけどバイトはダメだっていうね、法律だったその頃は。本当に本当になったんで、彼は負債があったらバイト、負債があるからバイトしたいでもバイトできない、正職になったらいいって言うん、ということはつまり牧師をアルバイトにして正職しなきゃいけなくなるってこと、わかります。 でね、彼はそしたらね、そのオーナーの人がね、アルバイト先のオーナーがね、スーパーみたいなところでやったんですけども、いやあなたはすごく能力のある人で、あなたは見込みがあるから、もうこの際いいじゃないかって、あなたに一件任せるって、あなただったらその気になれば一件どころかどんどん拡張できると思う、そしたらいろんな教会に献金して教会を建てていったらどうだって、善意から善意から言ってくださったの、善意から、いいですか、本当に善意からね。でもその負債はね、もう最初に肩書きしてあげるから、もうあなた信頼できるからって本当に言ってくださったの。でも彼は断ってたの。でもこう一生懸命祈ってるのは、もうお金はどうしようもなくなったんですね。でその時彼はですね、ある朝ね起きてね、ぶちゃくちゃぶちゃくちゃ言ってたんですって、そこには言うから、ね、そしたら一本電話かかってきたんですね、遠くからね。でいきなりチャックだからね、ヘイチャックってアメリカ人ですよね、明るくね、でもしもしってハローって声出たらね、ヘイチャックって明るいんですって。でいきなりね、君は神様に愛されてるねって、英語でなんて言うんだろう、You なんか、まあいいやGod love you でいいのかな君は神様に愛されてるねってこう言ってね、それでね、はぁって言ったらね、神様がね君に献金するように言ったんだって、だからチェックを切ってね、送ったから振り込んだからかなんか言ったんですね。びっくりしてね、こんなこと言ったの、はっとか言ってね、えって言ったら、いや神様言うからね、送ったんだよ、君本当に神様愛されてね、じゃあね、ゴッドブレスユーって切ったの。わしはそれまで落ち込んでブチブチ言ってたのが、ね、いきなりですね踊り出したんです。踊りながらね、キッチンまで来て、ね、奥さんにね、こう踊り始めたんで、神様語ったの、その時、ちょっと待てチャックって。彼は言ったけど、まだお金持ってないじゃないかお前って、本当に彼は送ってくるのかって言ったんです、神様がね。あ、じゃあチャックスみたいな、何言ってんすか神様、彼は嘘なんかつきません、彼は誠実な男です、彼は約束したことを守るんです、彼は言った通りにするんです、神様知ってるでしょ、あれか、彼は誠実で真面目でちゃんとやってくれますよって言ったらね、本当かって、本当ですよ神様って言ったんです。その通りだよって、その通りだよって、彼は言ったことをやってくれる人だって。でも今朝あなたは私に散々つぶやいて文句言ってたよねって、私にあなたに言わなかったっけ、私が生涯必ず守るって、私が面倒見るって言わなかったっけ、でもあなた踊ってくれなかったよねって、奥さんのところに来て手を取ってダンスしてくれなかったよねって、彼の言うことはそんなに信じてるのに、どうして私の言うことを信じてくれなかったんだって言われたんですよ。でこっからはやらない着信さね、そういった瞬間彼は火玉でいたんです、全くその通りでしたって、そう許してくださいって、あなたを信じていなかった、あれですか。でね、あのそのチャック、友達が切ってくれたチェックね、チャックだけどチェックはね、その負債を全部返して、かつその日奥さんと一緒にちょっといいレストランでご飯をするしに行く分があったんですって。そういうふうに彼が説教しました。いやね、神様って素敵ですよね。でも面白い、今日何言いたかったね、彼が言ったことを彼は信じたんですよ。なんで、彼を信じてるからですよ。そうでしょ。神様は言って、なぜまだもらってないじゃないかって、本当なのって言われたのは、そんなことない、彼はそんなこと言いません、つまり彼を信じてるから言ったことを信じたんですよ。この時この人は来てくださいって言ったけど、行くとは言わなかった。帰って行ってごらん、治ってるからって言ったら信じた。なぜ、イエス様だったら言ったらそうなる、イエス様を信じたから、イエス様の言葉を信じたんです。なんでね、イエス・キリストという方はおっしゃったことはなさる方なんです。約束は破らないんです。主が語った言葉はその通りになるんです、ね、この人はね、 信じていったの。そしたらね、帰って行ってたら途中でね、しもべたちが、これしもべって前飯使いでしょ、やってきたの。でおそらくしもべもいい関係だったの。しもべとね、息子さんが治ったからね、しもべたちはね、少しでも早くご主に伝えたいと思った、いいしもべたちですね、一生懸命来たんでしょうね。はって来て、どうしたんだって言ったらね、いや、ご主人様、息子さん治った、元気になったってね、喜んだでしょ。で、思わず聞いた、いつだって。でこれね、いつだって聞いたってことはね、実はこの人は主が言われた時のことを気になってたの。いつだって聞いたら第7時です。これ2つよくあります。第7時をユダヤ的に考えたら午後1時になります。そのまま取れば午後7時になります。どっちでもいいです。新改訳はユダヤ的にとって午後1時にとってます。いろんな解釈がある。どっちでもいいんです。重要なことは時間じゃない。イエス様が言ったまさにその時間だったんですよ。イエス様があなたの息子は治ってるって言ったその時間に、あ、息子は治ってた。これはこの人にとって驚きでした。いつって言ったら第7時、まさにイエス様言った時間じゃないかって。いや、嬉しかったでしょうね。どうしてかって、ああ、イエス様は私の息子を愛しておられた、忘れてなかった、本当に思ってくれてたんだって。そして帰って行って、当然息子にね、良くなってよかったなって、実はイエス様はそう言ったんだと奥さんに言ってね、で見せつかいもみんな聞いてね、書いてある、こう書いてある、あの、治っていると言われた時刻と同じであることを知った、そして彼自身と彼の家の者が皆信じたって。彼だけじゃなくて、奥さんも子供も、病気だった子供も、死にかけた子供も、それからおそらく召使いもみんな信じたって書いてある。ということは、病気になって死にかけたことは彼にとっても家族にとっても何のマイナスでもなかったんです。それがあったおかげで彼は奇跡を体験し、彼の息子は奇跡を体験し、彼自身も神の言葉と素晴らしさを知り、家族みんながイエス様を信じて再婚式を受けたということなんです。で、皆さんね、あなたにとって今もしかしたらね、なんでこんなことがあるんだろうとかね、まあ、それこそあの天国からの奇跡のお母さんじゃないけど、もう神様わからないって言いたくなることが許されることがあるかもしれない。私はいちいち説明しません、わかりません。私もでも一つ確かなことは、それを通して実は神様はもっと素晴らしいことをなさいます。この時息子が死にかけるということは、結果知ってるから私たちは安心して読んでるけど、お父さんにとってもお母さんにとっても本人にとっても本当に辛い、悲しい、痛いことだった。でもその本当に辛い、悲しい、痛いことが実はこの家族にとってすごく大きな祝福に変わったんです。これが神様で、これがまだこの時かかってないけど、実は十字架の力なんです。なんでイエス様にはその力があって、十字架があるからです。十字架の力はどんなマイナスをも必ずプラスに変える、まずね、それをぜひ覚えておいてほしいと思います。今日はもうこれで時間外ですからメッセージ終わりますけれども、あなたの中にどんな悲しいことが許されていたとしても、あなたの手に負えないことが起こってきたとしても、絶望したり諦めたりしないでください。クリスチャンに絶望なんてありません。イエス・キリストのところに行けばいいんです。で、今日皆さんよかったですね、教会に来てるからキリストを見せてるところに来ましたから、教会に来てるってことはイエス・キリストのところに来たかったから、ですが、キリストはあなたに答えられるから、大胆に主に願ってください。キリストご自身に期待してください。キリストご自身を愛してください。そしたらイエス様はあなたに言葉をくださって、その言葉があなたの人生に、愛する人の人生に成就していきます。それをね、お互いに見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、御言葉同様に今日も生きて働き方であることをありがとうございます。どうぞ一人一人の人生にいろんなことを許されると思いますが、その中で本当に神様の恵み対応することができるように、キリストのところに来て、キリストご自身に期待して、キリストご自身を愛して信じて、この王室の役人が主から言葉をもらって奇跡を体験したように、愛する息子を取り戻したように、あなたは一人一人に奇跡と癒しの技を表していってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔やんでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。 天のお父様、今キリストイエスは何よって祈ります。一人一人があなたに求めているこの願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、勝利を与えてください。私様は一人一人の心の叫びにあなたを応えて、一人一人の必要に応えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって面接、心と体を治れ。霊的な束縛、霊的な縛りをイエスの名って断ちる。精神の病、心の病、イエスの名って面接、癒されよ。全く愛を恐れを締め出します。神の愛、アガペの愛を添えてください。恐れを全く取ってください。不眠の力をイエスの名って完全に断ち切る。偶像礼拝から来る、異なる礼拝から来るこの心の病、そして、不眠の力をイエス様って今完全に断ち切る。その人の力出ていく。今晩から熟睡できるようにイエス様、完全に心を癒してくださり、平安と喜びで満たしてください。聖霊を注いでください。お願いいたします。何度も何度も私はあなたに語っています。私にもっと大胆に求めなさい。あなたのできる精一杯をしていることを私は知っていますが、その上に大胆に求めなさい。求めなくても私はすることはできますが、私はあえてあなたが求めるのを待っている。素直に大胆に求めなさい。厚かましく求めなさい。恵みに育って求めなさい。その時あなたは自由になる。その時あなたが負った深い傷が癒されると知られます。だからもっと大胆に求めなさいと称されます。その時私は答えよう。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいというふうに思います。司法をご覧の方、ご覧になってください。会計報告が出ていますので、ぜひ